お元気でお過ごしですか。命の御言葉の時間です。この番組は世界110カ国語に翻訳され、1967年から40年以上にわたって愛され続けている J. バーノン・マギー神学博士によるラジオ番組スルー・ザ・バイブルをもとに日本語訳されたものです。旧新約聖書66巻の学びから使徒の働きの学びを続けてお送りしております。今日の聖書の箇所は使徒の働き12章1節から25節です。お話はラジオ牧師福田博之さんです。
さて、使徒の働き12章の学びに入りますが、この章ではヘロデ・アグリッパ一世を通して急に迫害が起こります。ヤコブは処刑され、ペテロは投獄されます。でもペテロは奇跡的に解放されます。そしてヘロデは神様の裁きによって死に、迫害が起こったにもかかわらず教会は成長し、神様の御言葉はさらに広まってゆきます。使徒の働き12章の一節。その頃ヘロデ王は教会の中のある人々を苦しめようとして、その手を伸ばし、ヘロデ王とはヘロデ・アグリッパ一世のことで、彼は主イエスの誕生の時に主を殺そうと試みたヘロデ大王の孫にあたります。これほど神様に対する敵意に満ちた家族はありませんでした。私たちが知っている限り、ヘロデの家族から神様に立ち返った者はただの一人もいませんでした。この時点までは、教会に対する迫害はほとんど宗教的指導者たち、特にサドカイ人たちからのものでした。ところが今、迫害は政府の領域に入って行きます。迫害は宗教から政治へと方向が変わります。おそらくヘロデは一定の影響力のあるグループからの好意を得るために、このような行動に出たのだと思われます。彼は教会に対して残酷で冷酷な迫害を行いました。二節。ヨハネの兄弟ヤコブを剣で殺した。ここにはヘロデはヤコブを剣で殺したとぶっきらぼうに事実が記録されていますが、こうしてヤコブは教会の第二の殉教者となりましたが、それはおそらく彼の名前だけが記録されているだけで、この時点で彼以外にも多くの人が主イエス・キリストの御名のゆえに殉教したと考えられます。三節。それがユダヤ人の気に入ったのを見て、次にはペテロをも捕らえにかかった。それは種なしパンの祝いの時期であった。ヤコブは殺されましたが、ペテロはこの迫害の中でも奇跡的に守られます。四節。ヘロデはペテロを捕らえて牢に入れ、4人一組の兵士4組に引き渡して監視させた。それは杉越の祭りの後に民の前に引き出す考えであったからである。ヘロデはペテロを厳重な監視下に置きました。万兵は強化され、数が増やされています。ペテロを監視するために、4人一組の兵士4組です。ヘロデは、誰かがペテロを助けようとするのではないかと疑っていたのだと思います。五節。こうしてペテロは、 牢に閉じ込められていた。教会は彼のために神に熱心に祈り続けていた。この箇所は次のようにも訳せます。教会では神様に対する熱心な祈りが彼のためになされていた。彼らは神様の前に買い物リストのような祈りをしていたのではありませんでした。彼らは神様の前にこの人、シモン・ペテロが解放されるようにと熱心に祈っていたのです。6節。ところで、ヘロデが彼を引き出そうとしていた日の前夜、ペテロは2本の鎖につながれて2人の兵士の間で寝ており、戸口には万兵たちが牢を監視していた。シモン・ペテロは二人の兵士の間でどうやって眠れたのでしょうか。彼はゲッセマネの園でも眠っていたので、どこでもいつでも眠れたようです。七節から九節。すると突然、主の御使いが現れ、光が牢を照らした。御使いはペテロの脇腹を叩いて彼を起こし、急いで立ち上がりなさい、と言った。すると鎖が彼の手から落ちた。そして御使いが帯を締めて靴を履きなさいと言うので、彼はその通りにした。すると上着を着て私についてきなさいと言った。そこで外に出て御使いについて行った。彼には御使いのしていることが現実のことだとはわからず、幻を見ているのだと思われた。御使いは彼にもっともなことを言います。服を着、靴を履きなさい。何も警戒させることはなく、ただ分別のある指示だけでした。ペテロはこのこと全部が夢だと思っていて、そこから靴を履かないで出て行ってしまうところでした。十節。彼らが第一、第二の営城を通り、町に通じる鉄の門まで来ると、門が一人でに開いた。そこで彼らは外に出て、ある通りを進んでいくと、御使いはたちまち彼を離れた。彼らはペテロを牢に捕らえておくために十分な万兵を置いていました。彼らはこのようなことが起こるのではないかと予期していたのだと思います。主イエスが墓から出て来られたとき、彼らは完全に面目を失いました。ですから彼らは、あのようなことが二度と起こらないようにしようとしています。そこで彼らは、ペテロに倍以上の万兵をつけました。このことが起こっていたときに、エルサレムの教会では、シモン・ペテロのために熱心に祈っていました。ペテロが危険から脱した途端に、御使いはペテロから離れて行きます。旧約聖書の中の主の御使いは、受肉される前のキリストを指しますが、今はイエス・キリストは栄光の体を持って、神様の右に座しておられます。ですから、ペテロを解放しに来たのは、主イエスではありませんでした。それは、主イエスが送られた御使いの一人でした。このようにして心を一つにした教会の祈りは確かに聞かれたのです。十一節。その時、ペテロは我に返って言った。今確かに分かった。主は御使いを使わしてヘロデの手から、またユダヤ人たちが待ち構えていたすべての災いから私を救い出してくださったのだ。ペテロには神様が自分を解放してくださったことが直ちに分かりました。十二節。こうと分かったのでペテロはマルコと呼ばれているヨハネの母マリアの家へ行った。そこには大勢の人が集まって祈っていた。この時も、そしてその後約150年の間、教会には建物はありませんでした。 今日、教会といえば、私たちは教会の建物を考えますが、実際それは教会でも何でもありません。それは教会がその中で集会を持つ建物に過ぎません。教会は信者たちの集まりです。初めの頃は、教会は公共の建物の中で集まることは全くありませんでした。彼らは各家庭で集まりを持ちました。さて、ヨハネ・マルコの母マリアは、見たところ裕福な女性で、教会がそこで集まるのに十分な大きさの家を持っていました。彼らは一緒になって、ペテロが解放されるようにと熱心に祈っていました。13節。彼が入り口の戸を叩くと、ロダという女中が応対に出てきた。応対に出てきたとは、彼女が聞くためにドアのところに来たという意味です。巷では迫害が起こっていました。誰がノックしているのかを知るのは大切なことでした。ロダとはバラの花という意味です。彼女はおそらく女中だったのだと思います。14節。ところがペテロの声だとわかると喜びのあまり門を開けもしないで奥へ駆け込み、ペテロが門の外に立っていることを皆に知らせた。見ての通り、彼女は門を開けることをすっかり忘れてしまいました。彼女は興奮のあまり、ペテロを門のところに立たせたままで、奥に急いで知らせに行きました。15節。彼らは、あなたは気が狂っているのだと言ったが、彼女は本当だと言い張った。そこで彼らは、それは彼の見つかりだと言っていた。彼女がペテロが門のところにいると言うと、彼らは、彼女は気が狂っていると言います。彼女は彼らに言います。私は気が狂ってなどはいません。ペテロさんが門のところにいるのです。しかし彼らは言います。それは彼の霊だよ。ここで見つかりと言われている言葉は、プニウマで、本当は見つかりよりもむしろ霊を意味します。彼らはペテロに、守護天使がいると言っているのではないのです。彼らは、それは彼の霊だと思っています。言い換えれば彼らは、ペテロがヘロデに殺されて死んだのだと思っているのです。教会がシモン・ペテロが解放されるようにと祈っている間に、彼は解放されました。でも面白いことに、本当に解放されたのに、彼らはそれを信じてはいないのです。彼らはペテロが殺されて、彼の霊が現れたのだと思っています。素晴らしい霊的な力のあった初代教会でさえも、彼らがこの時、自分たちの祈りが応えられていることを信じなかったというのは、私たちにとって大きな慰めです。私たちもよくあることですが、まさに祈りの答えをいただいたとき、私たちはまるでそのことが信じられないようにびっくりしたようにそのことを話すのです。実のところ、私たちは本当には答えを期待してはいないのです。でも神様は私たちのそのような祈りを聞いて答えてくださるお方なのです。神様はなんと憐れみ深く恵み深いことでしょうか。16節から17節。しかしペテロは叩き続けていた。彼らが門を開けるとそこにペテロがいたので非常に驚いた。しかし彼は手振りで彼らを静かにさせ、主がどのようにして牢から救い出してくださったかを彼らに話して聞かせた。それからこのことをヤコブと兄弟たちに知らせてくださいと言って他のところへ出て行った。彼らはただ自分たちの目を信じることができませんでした。さて今、ペテロは町から出て行きました。神様が奇跡的にペテロを解放してくださったのですから、続けて神様は彼を 奇跡的にエルサレムで安全に守ることはできなかったのでしょうか。もちろん神様は彼を完全に守ることはおできになりました。でも神様は私たちに常識を使うように期待しておられます。神様が何か素晴らしいことや奇跡的なことをあなたや私のためにしてくださった後でさえ、神様は私たちに常識的に振る舞うことを期待されるのです。18節。さて朝になるとペテロはどうなったのかと兵士たちの間に大騒ぎが起こった。翌朝兵士たちは大変な騒ぎになりました。兵士たちが何が起こったかに気づき、シモン・ペテロがいなくなっていると分かったとき、彼らは軍隊の半分を呼び出したのではないでしょうか。彼らはきっと一軒ずつ家から家へとペテロを探したに違いありません。おそらくペテロが逃げてしまわないように町の周りに番兵を派遣したかもしれません。ルカによればそれは小さな騒ぎではなく非常に大きな騒ぎでした。19節。ヘロデは彼を探したが見つけることができないので、番兵たちを取り調べ、彼らを処刑するように命じ、そしてユダヤからカイザリアに下って行って、そこに滞在した。ヘロデは冷血かつ残虐な男でした。彼には人間の命に対する思いやりなどこれっぽっちもありませんでした。万兵を処刑することで彼は世界に向かって自分がペテロの逃避は神様のしたことなどとは信じていないぞと言っているのです。彼は自分の部下に責任を問います。彼はペテロを監視していたすべての兵士たちを処刑してしまいます。そして彼は地中海のリゾート地であるカイザリアに下って行きます。ピラトもその場所が好きでしたし、他にも多くのローマ人の支配者たちはそこに滞在しました。実際カイザリアはローマの司令部でした。ピラトのようにローマ人たちはエルサレムのことなど何とも思っていなかったのです。さてこれから神様はご自分がヘロデに与えられた光に対する責任を彼に問われるのを見ます。20節。さてヘロデはツロとシドンの人々に対して強い敵意を抱いていた。そこで彼らは皆で揃って彼を訪ね、王の侍従ブラストに取り入って和解を求めた。その地方は王の国から食料を得ていたからである。ツロとシドンはヘロデと貿易をしており、ヘロデが腹を立てると、ツロとシドンの経済は痛手を受けました。そこで彼らはヘロデのご機嫌を取るためにやってきたのです。21節。定められた日にヘロデは王服をつけて、王座につき彼らに向かって演説を始めた。ヘロデはもったいぶってプライドを誇示しています。彼はまた人好きのする話し手でもありました。彼は民衆のご機嫌取りのうまい政治家でもあったのです。ヘロデはミニチュア版反キリストの一人です。ヨハネは第一ヨハネの手紙2章の18節でそのことを述べています。第一ヨハネ2章の18節。小さい者たちよ、今は終わりの時です。あなた方が反キリストの来ることを聞いていた通り、今や多くの反キリストが現れています。それによって、今が終わりの時であることがわかります。人々はヘロデを神だとして熱烈に迎えます。22節から23節。そこで民衆は神の声だ。人間の声ではないと叫び続けた。するとたちまち 主の使いがヘロデを撃った。ヘロデが神に栄光を期さなかったからである。彼は虫に噛まれて息が絶えた。神様はご自分の栄光を誰にも分けたりはなされません。イザヤ書42章の8節には次のように書かれています。私は主。これが私の名。私の栄光を他の者に、私の栄誉を刻んだ像どもに与えはしない。ヘロデはペテロが牢から逃げた奇跡を通して神様にご栄光を期することを拒否しました。そして今彼は進んで人々に自分を神格化させています。神様はそのような彼を裁かれます。神様はご自分の栄光を罪人である人間に渡すようなことはされません。さて、このようなすべての迫害が起こって、気の毒な教会は破壊され、消えてしまうと思われるかもしれません。しかし続いてこのように書かれています。24節。主の御言葉は、ますます盛んになり、広まっていった。迫害は教会を傷つけることなど全くありませんでした。教会はかえって迫害を通して成長していったのです。25節。任務を果たしたバルナバとサウロは、マルコと呼ばれるヨハネを連れてエルサレムから帰ってきた。ヨハネ・マルコはバルナバとサウロと一緒にアンテオ家に帰ります。彼らはエルサレムの教会のための贈り物を持ってエルサレムに行っていたのです。さて、使徒の働きの第二の時期も終わりにやってきました。福音はユダヤとサマリアに伝えられました。次の章から福音が世の果てにまで伝えられる動きを見ていきます。今日もまだそのムーブメントは続いていて、私たちはその中にいるのです。どうでしょうか？あなたは今、その聖霊の働きによる宣教活動の一端に関わっておられるでしょうか？
命の御言葉、お楽しみいただけましたでしょうか？お話はラジオ牧師福田博之さんでした。番組ではあなたからのご意見、ご感想、また聖書に関するご質問をお待ちしております。お便りの宛先は郵便番号 592-8345 大阪府堺市浜寺昭和町 4-462 浜寺聖書教会命の御言葉の係。メールアドレスは全部小文字で ttb.hbc@gmail.com です。どうぞお気軽にお便りをお寄せください。それでは次回までごきげんよう。